説教、ざわつく心を知るお方と題しまして、飯能市泰造先生に取り次いでいただきます。
おはようございます。ご紹介を受けました陣内泰造と申します。本日は共同緑ヶ丘教会に招いてくださり本当に感謝しています。で、午後はコンサートも お世話になります。よろしくお願いします。歌を歌う時間もございます。今日は長い時間大変お世話になりますが、ずいぶん前から琴先生はじめ多くの方々に準備ご尽力をいただいたことと思います。本当に感謝しております。そして何よりこのことを整えてくださいました神様に感謝しています。今日は午前中だけで午後のコンサートまで付き合えないよというお方もおいでだと思いますので、一節だけ歌います。Amazing grace, how sweetHow sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found.Was blind, but now I see. 続きは午後お願いします。はい、ありがとうございます。もうどこでもすぐ歌っちゃうんですけども、ご存知の Amazing Grace という曲です。いつもいろんなところで歌っていると、ある友達のですね、プロのシンガーの方が忠告してくれたんですね。陣内君、あちこちでアメージング・グレース歌うけど、あれはお葬式の歌だから、TPO を考えた方がいいよって言われたんですけども、まあ確かに僕もお葬式の時歌います。自分の教会のお葬式の時に特に、お棺を炉の中に、ゴーッという炉の中にこう入れる時にですね、とても寂しいので、直前に皆さんには黙祷してもらって、ご遺族は黙祷していただいて、僕はお焼き場でですね、炉があるこのホールで読書させてもらうんですね、一番だけ。そうするとですね、ああいうところってお隣ではってやってらっしゃるので、僕も負けないで頑張ろうと思って、もう大きな声で歌うんですね。そうすると響きがよくて、響きのいい感じで歌えるので、いつも歌ってるんです。で、僕は神様すごいなと思うのは、ビリーブって終わったらチーンってなってくれたり、おお、すごいタイミングだっていう時もあったりして、歌ってるんです。でもお葬式でももちろん僕は歌いますけれども、でもこれは新しく自分が生まれ変わるという、神聖の歌ですけれども、本当に信仰的に言うと、どこでもいつでも歌うべき歌なので、別にお葬式の歌ってわけじゃないんですよって、そのお友達のミュージシャンの方にも、牧師としていわゆる解説しておきました。僕は実は共同ってのはとっても懐かしくて、僕は90年代はお隣の千歳船橋に住んでおりまして、三商会とか言って商店街のちょっと奥に住んでました。で、2000年代は実は駅前に部屋を借りてまして、ご存知の方もいらっしゃるかな、アルフィーというグループの坂崎さんとかね、僕とか大月健二君とか中西慶三さんとか5、6人のミュージシャンで一つ部屋を借りていて、みんな趣味がフィルムカメラだったんですね。で、そこを暗室にしまして、自分たちでこう焼き付けなんかやっていて、2003年ぐらいから僕は進学校に入り直したんですけども、進学校に入る前まではここら辺ずっと世田谷に17年住んでおりましたので、なんだかとても懐かしい空気感の中今日やってまいりました。その当時僕のマネージャーさんは実は350年続くお寺のお坊さんの息子だったんですね。なので西洋坊主の息子と坊主の息子っていう感じで、楽屋でいつもなんていうんですかね、宗教談義まではいきませんけれども、ちょっと普通の楽屋とは違う話をいつもしていました。キリスト教っていうのはこう荒野っていうか砂漠というか何もないところで生まれた宗教だから、 何もないんだけども神様がいらっしゃるって、ここに神の臨在があるっていうふうな方向で、宗教ができていった。仏教というのはもう水も緑も動物たちもいっぱいある森の中でできたので、全てはあるけれども一つとして常なるものはないのだという方向で宗教が始まっていった。じゃあでも行き着く先は一緒かもしれないね俺たち、なんて言って、まあ、彼は今そこの住職になりました。で僕は牧師になって、彼の住職の就任式っていうのがよくわかんないですけど、代替わりの時に、僕も招かれてお寺のお堂で、牧師がコンサートさせてもらいました。でまあ彼が言うには、富士山とか登った時に御来光が見た時にね、誰も説明してないんだけども日本人はこう手を合わせたくなると。それはなぜかというと、誰の心にも仏の差が仏性というのがあるんだ、それがそうさせるんだというふうに教えてもらいました。へえ、まあ、僕は3代目のクリスチャンなので、太陽の、ね、ご来光を見て手を合わすというふうな気分にはならなくて、でもやっぱりその自分で考えるのは、わあ、なんと素晴らしい光景だと。でこのやっぱりこの世界をお作りになった神様素晴らしいなっていうふうに考えるんだというふうに、まあ、彼に説明して、でいつもそういう話ばっかりしてるんで関係ない人たちはポカーンとしてましたけれども、まあ、そんなことを話したときに、まあ、もし亡くなったんですけれども、今橋明先生という、まあ、進学校でとてもよく教えてもらいました、今橋明先生がこういうことをおっしゃったんですね。僕がこの話をしたら、いやでも素晴らしいそのネイチャー、自然というのは非造物、神がお作りになったこの世界は本当に素晴らしいと、これ素晴らしいなと思うタイミングが何回かあると。でその非造物というのは、聖書には御言葉にはなり得ないけれども素晴らしい賛美歌なんだよっていうふうに、まあ、その今橋明先生がおっしゃいました。なるほど、その非造物っていうのが神様に向けて素晴らしい賛美歌になりうると、そういうふうに話を聞いたときに、待てよと、まあ、私たちも神様に作られた存在で非造物であると、私たち自身も神を称える賛美歌になりうるんだ、自分が御言葉になんかなりえないのは分かってます、でも神様を褒め称える賛美歌になりうることができるんだ、私という人生をですね、一つの大きな賛美歌、ね、交響曲と考えたら今何楽章ぐらいかなみたいな。そういえばあの頃はね、僕が世田谷にいた頃はちょっとテンポが早かったかもしれないけども、最近はゆっくりなテンポになってきてるなとか、あの時期はひねくれてこうちょっと三拍子になってたなとか、自分を一曲の神様の前に差し出す一曲の賛美歌と例えると、とても面白く考えられるなって思い始めたんですね。皆さんもぜひ自分をですね、神様に捧げる賛美歌自身だと思って自分の人生を振り返ってみてください。ちょっとマイナーな、ね、単調の時期もあったかもしれないです。それからこうね、蝶々メジャーになった時期もあったかもしれない。早いテンポの時も遅いテンポの時も、私たちはその最終楽章、この賛美歌の、私という賛美歌の最終楽章に向けて今一生懸命神様を賛美できたらいいな、そんなふうに考えるようになりました。まあ、ぜひご自分をどんな賛美歌であるか、今日はいい機会ですから想像してみてください。なかなか面白いと思います。そして今日与えられた御言葉は、そうやってひたむきに、この与えられた命を神様に向けて生きようとしている私たちにとってですね、とても希望を与えてくれる御言葉です。心を騒がせるな、神を信じなさい、そして私をも信じなさい、私の父の家には住むところがたくさんある、イエス様の言葉です。丁寧に考えますと、まあ、この世のすべては言ってみれば非造物、神様のものであって、非造物すべては神様の御力がその命に働いている。そして、この世にはですね、神様の御手が届かない場所などないわけですけれど、ここではこの世どころか、この世を超えた、そのこの命を超えたところにも、もちろんあなたたちの場所はあるのだよということをイエス様は語ってくださっています。まあ、こういうふうにイエス様がここで語るということはですね、ちょっと聖書をお開きの方はペッて戻るとですね、裏切りの予告とかですね、弟子の足を洗う、つまり、イエス様がですね、これが十字架に向かっていく場面です。ペテロの離反を予告する。 弟子たちはイエス様が 何だかいろいろ意味深なことをおっしゃっていますけれども、弟子たちはよくわからない、どういうことが起こるのか。今日もフィリポがちょっとトンチンカンのやり取りしてますけれども、何とも言えない不安が彼らを弟子たちを襲っているときにこの言葉をおっしゃったわけです。イエス様は言うなればこの世の現実の中で、言ってみれば不安に苛まれて、この行き先を自分ではよく分かっていない、どうしたらいいのか、これからどうなるのか、そういう気持ちを抱えている人に向けて語っておられたわけです。例えばもう居場所が十分あってですね、安泰安泰と、権力も十分持ってるし、ね、裕福だし何にも問題ないと、そういう人にこんな言葉は語られないと思います。そうではなくて逆ですね。無理やり、隅っこに追いやられてた人々や、うまくどうしても生きていけない人、それから不安の中で生きている人、そういう人に向けて安心しなさいと、大丈夫だよと、そういう方向でイエス様は語っておられるわけです。生きづらさを感じている人たちに対してイエス様の言葉は今までこの2000年間響いてきたことだと思います。今この現代においてもこの今日のイエスの御言葉が響く、つまり無理を強いられている人たち、居場所もなくたくさんの痛み不安を抱えている方の心に響くでしょうし、そして私たちも時に自分の居場所がふとないような気になって、ふと行き先が全く見えなくなって足元がぐらぐらするような気になる時に、この心を騒がせるな、神を信じなさい、シンプルな言葉ですけれども、イエス様がおっしゃったことを思い出すと私たちの力にほんの少し力が入ります。この言葉を受け止めて私たちの歩みに少しだけ力が入ったり、踏ん張れたり、背中が押されるような気分になったり、風を感じるような、ちょっと風向きが変わるような、そんなことが起きた時にですね、実は単なる2000年前の一人の宗教家の言葉では終わらず、単なる言葉が神の御言葉になっていくのだと思います。つまり耳にした単なる言葉、目にした単なる言葉がただの言葉で終わらず、私たちにとってのしるべとなったり、指針となったり、そして実際に次の一歩を踏み出せるときに、そこに道からが働くのだと思います。立派な言葉ですね、素敵な言葉ですね、いい言葉ですね、そんな形だけでは終わらず、その言葉ゆえに何かしら変化が起こるならば、それはいわゆる御言葉が神の出来事になるのだと思います。私は道であり真理であり命であると、まあ、この箇所はとても有名ですから、ここだけこう抜き取ってね、いろんなところに飾ってあったりしますけども、ご存知のように私は〇〇であるというのはヨハネ福音書の表現として得意とするところですが、道という言葉は意外や意外、実はヨハネによる福音書の中ではここにしか使われてないんですね。で、このイエス様の言葉はなんか言葉的に言うとですね、3段階になっているんだそうです。私は道である。で、この道というのは目的に至る道、次の真理、そして次の命につながっていく通路、道であるということだそうです。で、真理、命に つながっていく。で、この真理、命という言葉も、少し砕いて言いますと、本当の意味で幸せに生き生きとできる状態、そういうことを語るんだそうです。つまり私はあなた方を本当の意味で神様の前で生き生きとした幸せの状態に導く道なんだよと。私という道を通れば誰もが本来的に幸せな生き生きとした状態になれるんだよ、まあ、そんなイメージでおっしゃっていると受け取っても良いんじゃないでしょうか。最初にお読みしました、住むところがたくさんある。この言葉の住むところというところなんですけれども、これは僕が千歳船橋市に住んでいたとか共同に部屋を持っていたとか、そういう話ではなくて、そこからは決して排除されることのない十分な状態という意味なんだそうです、もともとの言葉が。 根底にそういう意味を持っているそうです。つまりイエス様の語るここで語っていらっしゃる住むところというのは場所を示すだけではなく、むしろとどまっていてもいいよ、そういうあり方、誰もあなたを排除したりしないんだよ、そういうあり方、まあそういう未来があなたに待っているんだ、そうイエス様は語るわけです。このイエス様の言葉、さっきも言いましたけれども、もう生きる場所がないと、生きる未来がない、どこまでやればいいのか、どうやってやっていけばいいのか、不安でしょうがないと、そんな心を抱えている人々を前にイエス様は言いました。もしなければあなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうか。これちょっと新教堂訳が分かりにくいですよね。父の家には住むところがたっぷりある、ね、誰も邪魔しない、誰もあなたを排除しない状況があると。そうでなければあなたたちのために場所を用意にしに行くとわざわざ私が言うだろうかという、まあ、そういうふうにおっしゃっているわけです。だから心を騒がせるなとおっしゃいます。この心を騒がせるなというのはこうバラバラに、されるちぎれるという意味を持っているそうです。加えてここは受け身で書かれていますから、バラバラに、心がバラバラにされる状態という意味です。私たち本当に心も体もですね、バラバラに引き裂かれがちです。悲しいかな。今の国際状況もそうですし、社会、人間関係、まあ職場、家庭、バラバラに引き裂かれがちです。本当小さな出来事でいとも簡単にバラバラになってしまう。そしてこんがらがって加えて、いろんな不安や恐れや怒りや、嫉妬や孤独や執着とか、いろんなものに支配されがちな私たちがいます。そういう瞬間が絡んできてますますこんがらがってしまう。こうしなければならない、こうあるべきだ、キリスト者として、そういうふうに頭で力んで福音で蓋をしても無理がある場合が僕の場合は多いです。教会に行くようになって余計頭の中がこんがらがってきましたと最近言われました。でもそうやって心がバラバラにされて、そしてもろもろこんがらがってきた時ほど、私たちはイエス様の言葉にシンプルに立ち返るべきなんだなと最近特に思っています。心がざわつくとき、この単純にイエス様の心を騒がせるな、この言葉をかみしめたいなと思います。これはじっと静かにしとけばいいよということではないようです。またその乱れた思いをそのままにして、ただうまくまとめて蓋をしてまあまあと調和させていく、そういうことでもなさそうです。この心を騒がせるなという言葉は、まあ、立派な話のためにイエス様がですね、かっこつけてですね、上から目線でおっしゃっている言葉ではありません。なぜならばこのヨハネによる福音書の今日のテキストに至るこの14章に至るまで3回ほどイエスご自身が同じ言葉で書かれています。心を騒がせていらっしゃるんですね。11章、12章、13章、この新教大学の訳は違うんですよ。訳違ってるんですけど、もともとの言葉は同じです。ラザロの死を目の前にした時、興奮してって訳されてますけども、これは心を騒がせてという今日の言葉と同じです。そして自らの最後のことを思ったとき、今私は心騒ぐと書かれています。そして弟子の足を洗い、ユダの裏切りを予告されたときに、心を騒がせと3回目書いてありました。すべて同じ言葉です。イエスご自身という方は、それこそスーパーマンのようにですね、超越したね、いわゆる今で言ったらこう AI みたいに完璧な答えが返ってくる、そういう存在ではなくてですね、機械仕掛けのような心の持ち主ではあられなかった。 イエスご自身がむしろ誰にも増してその心を動かした、心を騒がせる、そういう感性をお持ちの方だった。思いの乱れることも誰よりも知ってらっしゃる。その中で祈り、戦い、自らの歩みを進められたのがイエス様です。心を騒がせるな。この言葉は心を騒がせている人を否定的な眼差しで上から見下ろしているような言葉ではないということが分かってきました。心を騒がせるなんてお前たちだらしないな、そんなことで心を騒がしてるのか、くだらないなと、そういう目線でイエスはおっしゃっていない。この後イエスと離れるということをなんとなくその戸惑いながら、生きようのない、行き場所のない不安を持っている弟子たちに向かっておっしゃっています。そしてその人たちの心情、その思いを十分に汲んで、十分察して理解できる上で、その心に触れつつイエスは語っておられるんだな。イエスご自身がのたうち回り、こんがらがり、心を騒がせる人だったわけです。ですからこの心を騒がせるなということは、そうか、心を騒がせる気持ちはわかる、わかるけれども、わかるからこそ私の話を聞いてごらんとイエスがおっしゃっている、そう受け止めていいんじゃないでしょうか。バラバラになった自分が何と結びつき、何から手を離し、何を選び取っていくのか、そういう挑戦というのがあります。信仰というものはいろんな矛盾対立をうまく調和してお茶を濁せるという類のものではないでしょう。信じるということは、言い換えれば選択する勇気と決断の種類の話にもなってきます。あなたの生きる場所、状態は用意されているのだから、私を信じなさい。自分のありのままを直視して、そして選び取っていくという歩みをしなさい。その先には大丈夫だ、場所が十分ある。まあ、私にはそんなふうに響いてきます。ご存知のように、イエスはゲッセマネでのたうち回って祈り、そして選択されました。どうかこの杯を晒してください、だけど御心のままになりますように。その道に私たちも立って受け止めてみたいと思います。クリスチャンにとってですね、不安や不満、不平は、ありません、信仰者としてそういうものはありませんなんて、言えないと思います。山ほど目の前には問題があって、むしろ信仰を持つ前よりもいろんな問題に目がいってしまって、山のように目の前に問題があるんですけれども、だけれどもそれが決定的な不平不満とはならない、決定的な問題とはならない、決定的な終わりにはならない。なので私たちは心を騒がせずに希望を捨ててはいけないということなのでしょう。決定的なのはイエスが私たちと共におられるということです。戻ってきてあなた方を私のもとに迎える、イエスがそうおっしゃってます。イエスが戻ってきてくださるんだ。こちら側がですね、なんかすごく努力をして、これとこれに合格してこのステップを踏んでやっとたどり着ける場所がイエスの場所ではなくてですね、イエスがここに戻ってきてくださる、私たちの場所に戻ってきてくださる。イエスが共におられることが起こるのはこの場所なんですね。どっかたどり着いて遠くの場所ではなくて、私たちが今いるこの場所にイエスは戻ってきて共にいてくださるわけです。そして行くべきところにいざなって招いてくださると。心を騒がせるってことはよくわかるよ、でも私の言葉を信じてほしい、大丈夫だから、そうおっしゃっています。冒頭にですね、聖書の言葉を、神様の出来事にしましょうなんていうふうに言いましたけれども、確かにヘブル語の出来事という言葉、ダーバールというんですけれども、 意味として出来事という意味合いが濃いそうです。つまり古代イスラエル人は神の言葉イコールその言葉の根底には神の出来事という意味合いを重ねて考えていたそうです。神の御言葉は神の出来事である、そういう解釈です。ギリシャ語のロゴスという言葉も皆さんご存知のように出来事という意味合いが聖書的にはこのヨハネによる福音書のドア頭ありますね。心を騒がせるな、今日のイエスの言葉をですね、私たちが受け止めて感じ、そしてその上で聞く前とは違う、受け止める前とは違う一歩を踏み出せば、そのイエスの言葉は私たち一人一人において神の出来事になるわけです。どうぞ御言葉を私たち一人一人の出来事にしましょう。御言葉を受け止めて御言葉に生きるということが私たちの神の出来事を積み重ねていくということに、御業が聖書の中だけではなくむしろ私たちのうちに起きるということがこれでわかると思います。私たちは毎週毎週、もちろん毎日の方もいらっしゃるのかな、その聖書の御言葉を読んで心で受け止めておられると思いますけれども、それによって私たちが生かされるということは、ここにこの場所に神の出来事が起こるということです。大きく派手な立派な聖歌隊がいなくてはならない、かっこいいクワイアがいないといけない、ワーシップの声が大きくなくちゃいけない、別にそんなことではなくて、皆さんお一人お一人という神様に向ける賛美歌がですね、神様の出来事にリズムを刻まれて、そして大きく大きくひたむきに一歩一歩進んでいく、そのこと自身がこの命を与えてくださった神様に対する賛美なのだ、賛美歌なのだと思います。どうぞ一人お一人がその与えられた命を豊かにひたむきにお生きになって、そのことを神様によって大いに用いられますように、心から願いたいと思います。心を騒がせるなという語りかけてくださったイエスに思いを馳せて、一言お祈りをいたします。私たちの命の源である聖なる神様、あなたの皆を賛美いたします。今日はこうして共同緑ヶ丘教会において、皆さんと一緒に礼拝をあなたに捧げることが許されることを感謝いたします。私たち一人一人のこの命はあなたへのかけがえのない賛美です。いと小さきものになしたるは、すなわち主のためになしたることぞ。私たちがあなたの愛を必要としている方々に、またぬくもりを必要としている場所に、希望を求めている人たちに仕えていくことができますように、そしてこの世の諸問題を受け止めるときも心を騒がせずに希望を持って歩み続けることができますように、今朝の私たち一人一人はあなたにとってどう映っているでしょうか。諦めうろたえ怯え、また高慢になり、人を痛めつけてしまったり、身胸にかなわぬそんな私たちをどうか憐れんでくださいますように。書き置き私たち一人一人ですが、どうかあなたの御業のために私たちの想像をはるかに超えて大胆にお持ちくださいますように。私たち一人一人があなたの言葉を出来事とすることができますように、皆さんのお祈りと合わせまして、この癒しき小さき祈りを救い主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。